現代問題。現代問題は現代社会の問題に学術的な知と鋭い思考で切り込んでいく政治と文化と社会のポッドキャストです。
噛んで
パーソナリティは、私西島と
私マリンがお送りします。
はい、現代問題第64回、2010年3月、17日かな
17日
収録分ですということで、ユーストリームで初の、生放送というか、生放送はこの前したんですけど、
映像付きで、
放送をちょっと試みてます。今日はまあ2人一緒にいるっていうこともわかると思うんですが、マリンさんが京都の方に遊びに来てくれたので、
はいはい、
今回一緒に収録をしてという感じになってます。はい、どうもです。よし、オッケー、はい、無事に、終わったところで、
はいはい、
マリさん、今回は
今回普通に友達と、大学の友達と京都旅行に来まして、それで、まあ、西島に会いに来たんですよ。今までずっと琵琶湖に遊びに行っていて、で車でそこの前に、緑荘の前に、緑荘って言って
る、まあ、いいんじゃない大丈夫、
緑荘の前に車を止めてもらって、
はいはいはい、
で今来ました、
はいはい、という感じで、はい、まあ、前にも来たことあるんだよね、
う
ん、何回かね、
うん、
お使いにもね、
そう来た、お使いの話はまた、
まあ、またね、前も話したしね
あ、そうか、そう、
はいはい、うん、でまあそんな感じで、京都での収録ということなんですが、まあ、映像も普通に、こんな感じで見れてるので、
は
い、
これは後でも見れるんだよね。
録画してるので、普通に見れてます。今ちょっ と,、こっちにあるパソコンの方で2人で確認してるんですが、結構綺麗にユーストリームの配信もレベル調整してて映って、まあ、個人でね、この
クオリティ、
クオリティが、いや、クオリティは話のクオリティの問題もあるけど、画質的なクオリティと、まあ、それがもうリアルタイムで配信できるっていうのは、
うん、
あ、すごいなという単純に、
うん、
あ、感じで。
でも動画で現代問題で登場したのは初めてですよね。は
い
は
い
は
い、そうだね、オフ会とか、まあ、ちょっと、まあ、あんまり綺麗な格好じゃなくて申し訳ないんですけど、はい、上とかちょっと
片付け、いいじゃん、いいじゃん、
後ろとかちょっと片付けたらよかったな、まあいいや、
ビニール袋が、
はいはいはい
はい
はい、まあどうでもいいんですが、
はい、
そういう感じで、マリさん、この間なんかありました？うん、
ね、僕大学院の今度、
はいはいはい、
まあ、中間面接っていうか、1年間の成果報告みたいな、15分間なんだけど、そのために学習報告書っていうものを作りまして、で計画書も作りまして、
はいはいはい、
で A4 1枚から4枚とかいう、割とざっくりとしたものなんですけど、まあやっぱりね、学事っていうか、その、
うんうん、
窓口は事務の人なんで、
うん、はいはいはい、
今後ね、奨学金とかのアピールのためにも、まぁ、あ、ちょっと手抜けないなっていうことで。ね、
はい、はいはいはいはい。
うん。で、それを、一応ね、一生懸命作ってまして。
はいはい、
そんなさ、研究なんて計画通りいかないじゃないですか。
まあね、まあね。
そう、それで報告っていうのも、まぁ、ね、いつ、例えばフィールドワークとかやってたら書きやすいけど、僕は理論研究もかなりやるので、
うんうん、
この1年しかも、まぁ、結構本読んで、うんうんうん、問題意識固めるような期間だったんで、本読んでましたって書くのもなぁと思って、そこがちょっと難しかったんですけど、どまぁ、そういうのをやって、やっぱり、はいはいはい、でもアウトプットするといいですよね。
ああ、そうだよね。
うん、計画も、やっぱり改めて、なんとなく頭の中にあっても、
はいはいはいは
い、いざ出してみると、
はいはいはい、
それでやんないとなっていう、その意識の変化。
はいはいはいはい、
SSC って割とそのアウトプット思考なんですけど、それはやっぱりいざ自分でもう一回報告書を作ってみて、
はいはいはい、
そうだなというふうに思いましたね。
いや、それは結構重要でさ、俺も来週のにその指導教員の先生と面接が控えてて、まあ、それは1時間ぐらい多分やると思うんだけど、まあ、その時にいろいろね、今後の日程っていうか、まあ マリン、あの、学信は出す？
出す、出す。
うん。だから、その、日本学術振興会の、まあ、あの、特別研究員っていうので、まあ、国からお金が出るというのがあって、あ、国だよね。
うん。
で、まあ、それに、まあ、みんな応募するんだけど、まあ、それの打ち合わせとか、あと、まあ、修士論文というか、まあ、僕の場合は博士予備論文っていう言い方になる。うんうん、まあ、それと、まあ、博士以降のやつっていうのを、まあ、結構これからの時期また改めて考え直す機会になるんだけど、まあ、それをやっぱり定期的に小出しというか、うん、機会に振り返りながら組み立てていかないとなっていうのがあって、で俺の場合は結構その幅がある研究をしようかな、幅っていうかジャンルが違う研究を段階的にやっていこうかなと若干ちょっと思っているので、ちょっといろんなことに手を出そうかなと、考えているので、まあ、それも含めてちょっと相談をしようかと思
ってます。なるほどなるほど、はい、じゃあ結構あれだね、はい、あの大事な、
うん、そうそう大事な
大事なそれ結構さあれだよね、やっぱり、
あ、ちょマリンが見切れてるな、
あ、はいはいはいは
い、あ、いいよいいよ、はいはい、
それ逆じゃん、
逆こうだね、こうですね、はいはいは
い、やっぱり、うん、その先生に相談するとなると、
うん、
紙ベースでね、
そうだね、紙で
ちゃんとアウトライン作ってとかさ、
で、うんうん、
全体像を見せながらみたいな、
うんうんうん、
そういうことになるからね、
そうだ
ね、うん、それは大変、ちょっと大変だね、
まあね、
うん、
まあでも企画書みたいなもんだよね、
そうそうそうそう、本当に
自分のプロジェクトの、
うん、だからそういう意味ではね、会社の、うん、自分の企画通すっていうのと
変わんない、
一緒の面がありますよね、うん、
で、
はいはい、
うん、俺今度週末に、うん、ちょっと、フィールドワーク先の若い人たちが京都に来るので、
え、
岡台って青森の方の、
ああ、
ああ、うん、
はいはいはい、
でその時にちょっと来年のというか今年のか今年の次の祭りについての相談とかあるんで、そことの連携もちょっと取りたいなと思ってて、まあ、ここ1週間で企画書をいろいろ書かないといけなくなるかなという。
あ、なるほどね。それ忙しいわ。
あ、まあ、まあでも、どっちにしろ割とざっくりしたもんになると思うので、まあそんな参考文献上げながらとかっていうよりは、こんなことをやろうと思ってますみたいなので、まあ楽しく書けるかなと思って。
あ、なるほど、
うん。で、週末には実はちょっと明日からバイトが3日間あって、それは、立命の、立命館大学の先端総合学術研究科っていうところが、まあ一応主催してる、主催かな？まあやってる、シンポジウムで、アクセル・ホネットさんっていう、まあ、ドイツのフランクフルト学科の結構お偉いさんというか、うんうん、メールが来ました、
速報でした、
はい、速報でした、
ちょっと一応せっかく鳴ったんで見ときました、
はいはいはい、
米軍車両が追突事故を起こした件で、
はいはいはい、
っていう話ですね、
あ、はいはいはい、
全然しょうがない、
ああ、そう、はいはい、で、まあそういう、それとかそういう人とか、
はいはいはい、
久しぶりに西川長尾先生って、まあ、立命の有名な、うん、先生とかも来られて、うんうん、まあ、公開シンポジウムを行うので、
はいはいはい、
まあ、それのスタッフとして借り出されてるという感じで、まあ、先端研の先生方がいろいろね総力を挙げて関わる、
ね、まあ、超一流の学者が来るっていう、
まあ、ただなんか同時通訳はないらしいので、
おっと、ちょっと、それは
ちょっとかなり
それはやばいね、
うん、やばい、
あ、で、西島さんの仕事は何なんですか、
僕の仕事はね、ちょっとね、ちょっと微妙なんだけど、
ないないない、超裏方
いや、まあ裏方もいろいろするんだけど、準備とか設営とか、うんうん、まあその他ものも、あともう一つね、これちょっと公式と非公式の間ぐらいの微妙なところなんだけど、ツイッターの中継
を、大事やん、
うん、ユーストリームはさすがにちょっと権利関係確認できなかったから多分できないんだけど、まあ
実況？
実況っていうか、まあ今どんなこと、どの先生が今こういうこと話してますみたいな感じで、
同時通訳なしで？
同時通訳なしなのは辛いので、一応その日本語のサマリーとかも配られて、で、まあ、あとは単語とか聞きながら、あと、やりとり、ディスカッションは同時通訳あるので、
ああ、そうなんだ、
うん、だから発表はないんだけど、
ああ、なるほどね、
まあ、 文章を見ながらだったら多少なんとかなるかなっていう、まあそういう感じで、ちょっと、
それは結構大役ですね。
なんか俺 前にもさ、結構自分のアカウントで自分が行ってる研究会のね、あの今どんなことをやってて、どんな先生がやってて面白そうなワードをポチポチつぶやいてたんだけど、今回のシンポジウムセッティングした人に、あ、やってんだったらぜひみたいな。
おー、ツイッター集計。
ツイッター集計どうぞ。
それは新しいアカウントを取るの？
あ、じゃなくてね、あの、
うん、
で、
あの、そうなんだ、
あの、公式にしちゃうとちょっと権利関係とかいろいろめんどくさいっていうのがあるんで。
じゃあ津田さんと同じような。
そうそうそう。
つだるわけですね。
はいはい。まあ分析僕で、あくまで僕のつぶやきという感じで。
ああ、なるほどね。じゃあ一聴衆として、
はいはい、
みたいな、ね、
そんな感じです。はい
はいはい。なるほど。そうですか、そうですか。はいはい、それは大事な、
まあ。まあちょっと面白いからいい、
ね。じゃあ、あれだね。本当に西島のアカウントをフォローしてもらって。
はい。はい、あの、若干、あの、うざいと思いますけど。
ああ、いっぱいつぶ
やいて。いっぱいバーって、ね。
じゃあ、まあ、皆さん、あの、フォロー外していただいて。よろしくお願いします。
厳しい、ね。あ、
なんかみんな
ちょこちょこあの見てるみたいで、あの前聞いてくれた包丁さんがね、あのなんと顔出しっていう
だよね。よくわかんない。
はいはいはい。まあ、はいはい、顔出ししてます西島ですという感じで、まああとシーサイドシティがよく考えたら後で聞いて楽しめなくなるかもみたいなあのことを言ってるんですが、あ、まあ
別に生中継だとね。
はいはい、あの2回聞いてもいいんで、はいはい、それはね。
2回聞いてください。生と録画で。録画だよね、本当に、ね。
録画
か。
録画公開大丈夫ですか？
あ、もう全然いいじゃん。
そんな感じ。
こんな皮は痩せますよ。
まあ、そんな感じです。あとはなんかある。
あと？
うん。
うん、あ、近況ですか？
近況で。
近況はね、だから京都来たっていうのと、
はいはい、
そうですね、まあ勉強関係だとその報告書が一番大きかったかな。そうですね。
俺はあとあの小ゆかさんって、まあ、あの要さんの、
うんうん、
まあ、元も要さんの、 あの小ゆかさんっていう、今小ゆかさんっていう人 の、 あのやっているデートニュースっていうポッドキャストにゲスト出演っていうか、2人なんだけどね、そ、あの、うん、元々いたパーソナリティの人が休んじゃって、でそれで、僕が代打でみたいな感じで、まあ2回目なんだけど、それこそ3時間くらい話したようなまあ結構ヘビーな、話で、メディアについての話で、結構現代問題とも最近やったことと絡むことなので、もしあのリンク貼っとくんで、興味があれば聞いてみてくださいということですね。はいはいはい、
はいはいはい、
そんな感じで、
うん、あとね、俺もあのこの前のテーマに関して、
うんうん、
特にジャーナリズムのところで、
はいはい、
無料でどこまでやれるのかっていう話をしたと思うんですよね。
はいはいはいはい、
でその後に、うん、僕はあの今話題になってるクリス・アンダーセンっていう人の「フリー」っていう本があるんですよ。
はいはい、
それでその、フリーの本を特集した、
うん、
東洋経済の、
うん、
フリー特集っていうのがあって、それを読んだんです。
はいはい、
でそこはそのフリーっていうのはまあどういう話かっていうと、
うん、
要はそのネット時代において、
うんうん、
例えばウェブに情報アップできる量とかがどんどんどんどん加速度的に増えていく、
うんうんうん、
でそういう時代にはそのフリーで、
うん、
ある程度サービスを供給して、
うんうん、
でそこでその後にあのフリーミアムっていう言葉があるんだけど、うんうん、ニコニコのさ、プラチナ会員みたいな感じで、一部の人からあのお金をもらって、
うんうんうん、
それで、あまねく多くの人に、
はいはい、
サービスを提供するみたいな、うんうんうん、そういうモデルが主流になってくっていう、
うんうん、
そういう本なんですよね。
はいはいはい、
それで、その本に書いてあったのが、特にまあ、ウェブ時代に関することだと思うんですけど、
うん、
基本的にはそのフリーで自分の文章とか、
うんうん、
例えば僕らのこういう話とかっていうのを投稿する、
うんうん、
出すと、
うんうん、
でそれを見てもらうっていうことが、うんうん、その価値になってきてるっていう話、うんうん、だからもうその名声とかさ、
はいはい、
あとはその影響力とか、うんうん、でそれでまあ単純に言っちゃえばその自尊心が満たされたり、
うんうんうん、
プ ライドが強化されたりとか、でそういうことがやっぱり価値になってきているので、うんうんうん、僕はそのお金がなくて、はい、どこまでそのメディアとして、
うんうんうん、
例えば持続性とか、まあ、取材力の面は難しいかもしれないけど、うんうんうんうん、そういったところをどこまでその安定的な情報供給ができるんだみたいな話をしたと思うんだけど、うんうんうん、その名声みたいなものが価値になってきている、うんうんうんうん、みんなに喜んでもらうっていうことが価値になってきてるっていう時に、はいはい、そこから別に収入を得なくても、うん、十分その持続的にそれを続けていけるモチベーションにはなるよねと、でそういう話 でもうちょっとね、なんかそのいいことが本には書いてあったんだけど、うん、ちょっとメモるの忘れて、もう一回あのそのフリーっていう本読み直すとかまた具体的な話できると思うんですけど、うん、
フリー、あ、そういう問題は、まあやっぱり、ニュースとか以外でも、うん、例えばコンテンツ、音楽とかアニメとか、まあ、その他のものでもいいんだけど、そういうのって結局その、視聴者とか、うん、あのコンテンツを受容する人を育てないといけないという問題が一つあって、うんうんうん、あの権利関係でぐだぐだ言ってて、そのあの出せない状態になると、うん、そもそもそのコンテンツにアクセスする動機っていうのがなくなってくる、
うん
で、ある種それを無料開放、一部でも、まあ、全部でもすることによって、読者とかそのコンテンツ受容者を育てて、うんうん、で、より、その体験とかより、面白い受容をするときにお金を払ってもらうっていうようなことっていうのはありだよね。
うんで有名な話だとさ、うんうん、あのアーティストが CD を、うんうん、CD 音楽を無料配信して、はいはいはい、それでファンを増やして、
うんうん、
でライブのチケットを高く上げると、うんうん、でそこであの回収していくっていう、はいはいはい、そういうモデル、まあさ、うんうん、寄付っていう話もあるんだけど、はいはい、それよりはやっぱりその具体的な、ね、ビジネスの、う
ん
う
ん、寄付は本当にあの、まあ、ありなんだけど、うんうんうん、ただちょっとやっぱり分かんないところが多すぎる、
ねう
ん
う
ん、
見えないよね、うん、安定性とかね、そういう面でね、うん、だからやっぱりそのビジネスモデルとしてフリーっていうのである程度やれるっていう、う
ん
う
ん、今ユーストリームとかでもあのドミューンっていうなんか結構ライブハウスみたいなところを中継して、
うんうん、
あの毎日あの5、6000人があのユーストリーム経由で、
うん、
あの聞いてるんだけど、まあ、そういうユーストリーム配信を普段例えば音楽で知ってて、うん、でライブハウスとかで、ライブハウスとかあるいはそのこうライブをやるときに、
うん、
あのその時に、お金を取るというか、まあ、そういう形でやっぱりその文化に触れないとなかなかねお金払っていいのかどうかっていうのが、うんうん、ね分かんないからっていうのがう、ねうん、あるのでまあそういう形でまあ今結構だからその流通系の人たちが結構厳しいっていうのはあるだろうねその、
うん、
それまで
それはそうだよ、
うん、
CD をプレスしてた人とかねそれはまあ、うん、淘汰されていくだろうね、
まあ、あとまあ一つ問題なのはそのなんでその課金システムっていうのが、うん、うまく作用するかどうかっていう問題があって、うんうんうん、ネットゲームとかの場合だと、
うん、
そのお金を払った方がよりゲームプレイヤーとして強くなるとか、
うん、なんかそうだよね、モバゲーとかも、
うん、それとか
アイテム買ったりとか、
うん、アイテム買ったりとか、うん、あるいはそのほとんどそのアバターの着せ替えみたいな、
うんうん、
なんていうのネタとしてのなんかアイテムみたいなのばっかりでそのお金取るみたいな感じで、それはやっぱりなんかゲームの面白さっていう点ではちょっとなんかまた違うような気もするので、う
ん、まあねそのなんていうかな思考性に訴えかけてるというかね、
だそのあたりはそのうまくコンテンツそのものの面白さと、まあ、より面白くなるような課金システムみたいなのをやっぱ考えていく必要があるんだろうなっていうのは、うんうん、まあ一方であるかなと思う。
なるほどね、
はいはい、
うん、そうだよね、うん、そこをどういうふうにやっていくかっていう、本当ビジネスのやり方がね、うん、ルールが変わってきてて、うん、面白いですよね、
うん、だから面白いのはやっぱりそのウェブだといろんなそのお金の取り方というか、うん、そのコンテンツの配信の仕方があり得るから、うんうん、だそれがいろんな、ね、タイプが選べるようになってくると、うん、もしかしたらものすごいなんかブレイクスルーがあるかもしれないしっていうのでね、
う
ん、
そうだね確かに、はいはい、そこまた注目ですよね、うん、あのね西島本当にクリス・アンダーセンのフリーって、
はい、
かなり売れててベストセラーランキングでも得点に、
うん、それウェブの話とかが結構
そうだねウェブがもちろん中心でウェブを中心にしてビジネスモデルが
なるほど
変わってきてるっていう話なので、あのもう聞いてる人の中でもご存知の人多いと思うんですけど、
はいはいはい、
じゃあ今度1回それでやってみても、
はいはいはい、
続きみたいな、
いいね、
うん、
という感じで、
はい
はい、あとせっかくあの映像があるんでちょっと一つ自慢という
か、ああどうぞどうぞ、
Kindle というのを買いまして、
これ、ああ西島のブログに、
はいはい、載ってる、これがあの、Amazon の Kindle の Kindle Deluxe ってやつなんですけど、まあいろいろとカスタマイズ、
でかいの？
うん、普通の Kindle はこれの半分ぐらい、
お
う
お
う
お
う、でこれは僕はあの論文とかよく読むんで、画面でかいやつにしてるんですけど、あのこんな感じで、
あでかいね、
うん、こんな感じでいろいろと、
あのすごいな、
うん、だ普通の論文とかあの本とかを、これ本をそのスキャナーで読み込んだやつを今ちょっと表示するんですけど、こんな感じ、
バッチリですね、
うん、全然読めます。
へえ、これは小説？
ね、これはこれヒップホップジェネレーションって言って、ヒップホップが生まれた、
うん、
あの1970年代のアメリカのニューヨークのブロンクスっていうのを、
うん、分かる分かる、
取材したというか、うん、あの追いかけたので、あの最近今あのライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルを2年分ぐらい聞き返したので、
うん、
そこで紹介されてた。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、本でなかなか面白いな。これに合わせてあの、ヒップホップ の, あの研究所みたいなのも出てて、
うん、
最近出たんだけど、
うん、
だそれは民族系の学会の方で勧められて、あのそれは面白いなと思って、まあ、ヒップホップっていう文化とその芸能がつながるところもあるかなっていうので、あとこれネットにつながるんですよ。
うん、
普通にドコモの回線とか、うん、au とかソフトバンクとかの回線とかをタダで使ってというか、
うん、
でこれとかはね、内田達さん の, あのブログがそのまま、
うん、ブログ読めんの？
読めます。
うん、
あのこれは、ハッキングというかカスタマイズをしてる人がいて、
うん、
登録しとくと自動でダウンロードしてきてくれるっていう、そういう仕組み、まあポッドキャストみたいな、
うん、フィードみたいな、
あそうそう、フィードを、
うん、
あのやって、
それってさ、その Kindle の使い方としては、
うん、
オフィシャルっていうか、
アンオフィシャル、
アンオフィシャル、
うん、だけど普通にできます。
へー、
こんな感じで、
本当だね、
うん、こんな感じです。まあ見えるかわからないですけど、で画面は電子ペーパーっていうので、まあ液晶とは違って、結構その目が疲れなかったり、あと電池の持ちがすごくいいっていうので、まあコンテンツ見るのはちょっと微妙ですけど、はい、文章読むものとしてはかなりいいかなという、
なるほど、
はい、感じで、あと読み上げ機能とかも結構いい、
うん、
よくて、英語の文章はかなり、
うん、あ、そうだよね、
うん、
そうだそうだ、
うんうん、
男の人の声と女の人の声、はいはいはい、どっちも
日本版の時はね、ぜひ声優とか使ってね
水木奈々ですか
欲しいけど、
はいはい
はいはい、まあそんな感じでしたという感じです、うん、じゃあそろそろテーマの方に、
そうですね、
はい、
今日は西島君の、
はいはいはいはい、テーマなんですが、
あ、西島のアップが、
うん、ちょっと待ってね、はいはいはい、僕のテーマはですね、どうしようかな、名前としては、
すごいちゃんとあれじゃん、
うん、1950年代、文化運動という、カオスっていう感じで、
はいはい
はいはいはい、という感じでちょっと、今までになく、
ちょっとちゃんとあれ言ってよ、タイトル、
あ、じゃあ、
っていう感じで、
あ、はい、じゃあ今週のテーマは、
はい、
1950年代、文化運動というカオスっていうね、
あ、かっこいいです、
うん、まあ、そういう、はいはい、テーマでちょっとやっていきたいんですけど、これどういうことかっていうと、前少し予告したかもしれませんけど、1950年代、まあ主に1950年ぐらい前後から始まる、まあ、文化運動っていう、まあ、日本の戦後本当に間もない焼け野原、うん、ようやくちょっと落ち着いたか、でもまだ全然安定してなくて、で社会もこれからどこに向かうか分かんない、日本がまだ占領下、
うん、
50年の時はまだ占領下、うん、なので、まあ、そういう状況の中で、うん、いろんな文化あるいは 庶民の、あの上からじゃなくて庶民が本当に文化を作っていく、あるいは文化に参加していくみたいなあのことが起こっていて、まあ、それの、うん、状況の説明というか、まあ、そこから今何が考えられるかっていう、ところを考えていきたいなと思ってます、う
ん、なるほど、
はい
はい、
でですね、今回参考にさせてもらうのは道場親信さんという方の、下丸子文化集団とその時代50年代、東京南部、サークル運動研究序説という、現代思想の、特集2007年の特集であったやつなんですけど、これは、現代思想の、なんていう特集だっけな、戦後民衆精神史っていう、まあまあ、もろにその1950年代の文化運動っていうのが実は面白いんじゃないのかっていう、そういう特集で、結構、まあ、マニアックな特集ではあったけど、
うんうん、かなり。オグマエイジっぽいですね。
そうそうそうそう、オグマエイジさんのあれも当然影響もあるし、
民主大国。
うんうんうん、で、まあ、その話もちょこちょこやっていきたいなと思うんですが、
はいはい、
まあ、この文化運動って、まあ、それまであんまりこう積極的に扱われてこなかったんですよね。まあ、特に1950年代の、
うんうん、
それなんでかっていう話からちょっと始めたいんですけど、うん、1950年代の文化運動っていうのは、日本共産党の、まあ、指揮のもとに、結構盛り上がった運動なんですね。いろんな演劇のサークル作ったり、文学や詩、ポエットのサークルとか
を
作ったりとか。
なんか文化運動っていう、そもそも言葉自体がさ、うんうん、あんまり一般的じゃないと思うんですけど、うんうんうん、その今例えば文化運動っていうふうに言えるものってあるんですか、現代で。
まあ、文化運動っていう言葉は色がついた言葉としてはやっぱりその時期の、
うん、
運動を指す言葉なんだけど、うんうん、今は、例えばサークルっていう言葉があるじゃないですか、うん、大学のサークルって、うん、あれは実は文化運動から来てるんですね。サークルっていう言葉は1920年か30年ぐらい の、うん、その共産党系の、まあ、革新系の、
うん、
人たちがその、民衆に、うん、まあ働きかけるときに、
うん、
そういうもの文化を介して集まって、いろいろ考えていった方がいい、
うん、
運動を展開していった方がいいんじゃないのかみたいな形で、サークルとかあるいは、工作者みたいな、
うん、
工作、図画工作の工作
ですね、うん、要は工作員ですよね、
工作員みたいな、はいはいはいはい、そうそうそうそう、まあ、工作っていうのは、まあまあ、耕すとかそういう、民衆の中に入ってその思想を
でもあれ工作って耕す方の工作
あじゃなくて、
ね、工学部の方でしょ、
そうそうそう、工作員の方だけど、うん、まあまあ、なんていうの、その開拓するみたいなニュアンスがあるんだよね、
うんうんうん、まあ、要はあれですよね、洗脳するようなもの
です、洗脳というか、まあ、うん、オルグするとか、
オルグだよね、
うん、そうそうそうそう、うん、まあ、引き入れていく、自分の感じの運動を広げていくみたいな、
はいはいはい、
まあ、その手段として、はいはい、演劇とか詩とか歌とか、まあ、そういうのが、
うん、
うん、そういうのがあったんだけど、まあ、それが、どう機能していってたのかっていう、うんうん、まあ、で1950年っていう、まあ、ところがなんで振り返られなかったのかっていうところをまずやると、1951年に、その文化運動を徹底的にやりますよっていう共産党の方針が出るのね。で、それが結構激しい武装闘争、うん、武装軍事活動みたいなのをやるっていう方針で、結構その、山村工作隊とかって言ってもう軍事教練とかして、ゲリラ活動みたいなこともしていたっていうので、まあ簡単に言うと、危ないテロリスト集団、
うん
うん、でやってて、で1955年にその共産党が方針として、その武装軍事路線は間違いでした、うん、総括しちゃうんです、
ね、
これからは過激路線はちょっとやめときましょうみたいな。で、要は黒歴史になっちゃったんですね、うん、ね、共産党としても、
ね、うん、否定しちゃったわけだもん、
否定しちゃって、うん、で、まあ、その時代は極左冒険主義っていう風 な、あの
時代として、それは、研究者にそういうふうに言われてるの、
いや、でも本人たちが自分たちで言ってたりすると、
ま
あ、それは結構派閥の対立とかがあったりして、主流派と国際派っていう面倒くさい対立があるんだけど、そういう形で内部の対立とかもあって、要は、その運動、1950年から55年にかけての運動に一番詳しい人たちっていうのがその時代を語りたがらない、もしくはそこに意味を見出せない状況になってしまったと、それ以降ね。で、実際研究としても進んでない、手つかずの状態が続いてたんだけど、ここに来て、さっき言った小熊英治さんとか、あるいはその日本史のちょっと有名な成田隆一さんとか、あるいはこの道場さんっていうのが中心になって、1950年代って実は面白い時代だったんじゃないのか。で、それは、どういうところが面白いかっていうと、共産党は、そういう形でオルグというか、自分たちの運動を広めるために、詩とか演劇とかいろんなのをツールとして使ってたんだけど、でも、民衆の中に入っていくっていうことは結構面白くないといけないわけじゃん、民衆の人たちがさ、結構自分たちで面白く活動するとかで、共産党に今までなかった横のつながりっていうか、労働者の人たちがすごい主体的にその運動に参加していって、でさらに党の方針とは関係なくどんどん動き出していくっていうような状況が1950年代に起こってたと、そういう結構面白い状況があって、
それはでも要は共産党がかなり強い、っていうか共産党視点みたいなところになるわけですか、1950年代っていうのは、その分析する人たちの多くは。
今まではだから、その共産党の政治史の、従属するものっていうか素材として、文化運動っていうのは位置づけられてたんだけど、でもその共産党史に位置づけるだけじゃない動きとして、文化の面白いものとして位置づけた方がいいんじゃないのかっていうのが、ここ一連の最近の研究の動向で、でなおかつ今考えてるような、その、共産党っていう、すごい狭い、影響力が小さいものではなくて、その労働の労働者っていうか、工場とかの労働者の中では、そのサークルっていうのがその当時すごいやっぱり活発だったし、全国にあって、で、後でちょっと触れるんだけど、その文学の冊子、詩の冊子とかを自分たちで作る、同人誌だよね、サークルの冊子を作って、でそれが遠方のところ、だからいろんな全国各地のところで、交換されて、お互い読み合って、で批評とかがお互いされてたり、それの、全国の動向みたいなのを追う冊子、全国紙があったりとか、そういう形でかなりアクティブに動いてた。でそれが、良質な詩というよりは、本当に、草の根の、あえてご紹介を恐れずに言うのだったら、今で言うコミケ的な広がりとか、あるいはニコニコ動画的広がりっていう風に言っちゃっていいと思うんだけど、それぐらい、敷居が低い形で、その、詩とか演劇とか歌とか、あと生活記録っていう、自分詩を書く、ブログみたいなもんだよね、そういう運動がなされていたっていう、そういうのがありますという、
なるほど、今聞いてて思ったのはすごい、まず面白いなっていう話なんですけど、その50年代っていうのがやっぱり、今の研究者の人たちの考え方でいうと、再評価されて、でそのやっぱ再評価っていうのが、面白い時期だっていうことだと思うんですよね。それで要は僕は興味があるのが、その1950年代がそもそもやっぱ特殊な状況で、面白いっていうこと、あとはまた別にね、その50年代に作られてきたその文化運動とか、そういったものが短所になって、今の日本のさ、文化的な、土壌が作られてるみたいな、要はそのコミケに、その1950年の時の、批評誌の流通っていうのが実は重なって あの関連性あんだよみたいなところまで行くと相当面白いと思うんですけど、そのあたりどうですか？
僕が今そのやってるのは、僕は一応あの民族芸能 の、 あの研究者ということに、まあなりつつあるんですけど、そこで、その1950年代の文化運動をまあやっていた、まあ、あの海燕っていう集団がいて、まあ、その人たちはあのどういうことをやってたかっていうと、その、ニコヨンって言って、なんか日給240円かなんかでやる、まあ、要は日雇い労働者の人たちの現場に入っていって、休み時間とかにアコーディオンとか、
うん、
あと太鼓とか担いで持ってって、うんうん、でそれで、歌を歌う、その郷土の歌とか、うんうん、あるいはその、町の踊りとか、あのなんとか武士みたいなのを歌ったり、うん、あとまあ西洋音楽とか、あと風刺劇とかをする集団だったんだけど、それが、その1950年代の文化運動の中でいろんな人と交流する中で、民謡とかをその労働者の人に習ったり、あるいは朝鮮の人たちからそういう、あの朝鮮民謡とか習ったり、する中で、民族芸能を扱う集団にどんどんなっていく、
うん、
行ったのね、
うん、
で、それがあの、まあ、名前を変えて今わらび座っていう、まあ、元々は共産党系だったんだけど、今は株式会社になっている、その日本でも有数の規模を誇る劇団になってると、
うんうん、
でその人たちが民族芸能を扱っていろんなところの民族芸能を取ってきて、
うんうん、
でそれをあの舞台化してるというような、うん、ことがあるんですね。で、まあ、わらび座っていうのはその確実に1950年代の文化運動から出てきてるんだけど、そのわらび座とかの形式、その民族芸能を舞台化して上演して見せるっていう形式は、今まさにいろんな太鼓グループ、和太鼓のグループとか、あの踊りを踊るグループ、民族芸能を踊るグループっていうののやっぱり一つの原型になって、ひな型になってるんですね。で、それがまあ共産党職っていうのはまあ当然その政治職っていうのは抜け落ちるんだけど、うんうん、やっぱりそのサークルの運営論理っていうのは、運営形式とか、まあ、そういうものっていうのはある種形式的にに伝わってると思う、
うんうんうん
うんですね。で、まあ、そういう形で、まあ、追っていくと実際その大学 の、 あの和太鼓とか民族芸能のサークルとかが、あの元々ずっと辿っていくとわらび座にたどり着くっていうことは結構よくあることで、それがまたそれがまたサークルっていう言葉で形容されてるっていうのがね、
あ、なるほどね、結構それが共産党の、
うん、実は1920年代ぐらいからあるサークルっていう言葉に実はつながってるっていうところが、まあ、面白いところなのかなという、うん、あ、わらび座の話が出るとはという、
お
お、わらび座知ってますか？あの、わらび座はちょっとあの
みんなの反応はどうなの？
はいはい、あの後輩が聞いてますね。あ、うん、わらび座は今ちょっ と、研究対象にしてまして、あの1950年代 の、 その文化運動 の、 あの文脈でちょっと再評価というか、うんうん、改めて考える必要があるんじゃないのかっていう形にしてます、うん、でちょっともう一回1950年代ってどういう時代だったのかっていうのを前提を確認しておきたいんですが、まあ、1945年に終戦があると。で、その後1952年4月の、サンフランシスコ講和条約発効までは、占領下の日本、オキュパイドジャパンだったわけですよね。あの、まあ、要はだから日本がまだ今後どうなるのか分かんないんで、この時代時期もあの共産党の運動として反植民地デーっていうのが1951年にあのやられて、要は日本がもう植民、このまま植民地になっちゃうかもしれないみたいな、
まあ、あり得るよね。
そうそうそう、リアリティ
が、そういう危機感があった時代、うん、
で一方でその、まあ、革命っていうのが本気で信じられていたと、うんうんうんうん、で、さらには例えば1947年から48年にかけて社会党、民主党、国民共同党との3党連立で、まあ、片山鉄の内閣、まあ、要は社会党の内閣が誕生していると。
うん
うん、まあ、社会主義、社会民主主義の、
うんうん、
を標榜する政党が国のトップになるという、うんうん、まあ、ところでもあったし、で、まあ、当然予告でも言いましたが、その55年体制以前であるわけで、まあ、与党が自民党とかって固定化される前、ね、 で、なおかつその安全保障条約もまだ結んでないし、うん、まあ米軍基地が至る所にあって、その、あと朝鮮戦争とかで、軍需工場でいっぱい、うん、あの人が働いてたとか、うん、まあ、そういう、状況で、の、まあ、あとは、まあ、当然その消費社会とか、まあ、高度経済成長以前なので、その消費文化っていうのもまたちょっと違うんだよね。 今ある消費社会文化とは違う、どういうことだったのみたいな、まあ、そういう、まあ、かなり時代としてもやっぱりこの時代は日本史から結構抜け落ちてさらっと流されるんだけども、かなり面白い時代ではあるという感じです。